旧約聖書申命記11章22節から32節となります。旧約聖書335ページ申命記11章22節から32節です。この申命記にはモーセの4つの説教が収められております。それに沿っていますから、申命記全体は4部構成となっています。その第2部、それが4章44節から始まり、そして今日の箇所がその最後の部分となります。この第2部は申命記全体の中でも特に契約の本質が語られていました。そういう意味ではちょうど良い区切りとなりますので、これまで5年間申命記の学びを続けてきましたが、一旦ここで区切りとなるのかなと思っております。これまで学んできたように、この第2部の終わりにかけてモーセはイスラエルの民に主との契約に従い守りを行うように繰り返し呼びかけてきました。契約への心からの応答を求めています。その最後にふさわしい内容が今日の箇所で語られています。私たち自身も新しい契約の民として、モーセの語る主の御教えに教えられ、その御声に聞き従うことができれば幸いです。例のごとく、まずモーセは何より重要なこととして、主と主の言葉に従うよう求めることから始めています。22節と23節をお読みします。もしあなた方が私の命じるこのすべての命令を確かに守り行い、あなた方の神、主を愛して、主のすべての道に歩み、主にすがるなら、主はこれらの国をことごとくあなたの前から追い払い、あなた方は自分たちよりも大きくて強い国々を占領することができる。前の段落、前回の箇所の13節と同じような始まり方ですね。もし私が今日あなた方に命じる命令、すなわちあなた方の神主を愛し、心を尽くし、命を尽くして仕えよという命令にあなた方が確かに聞き従うなら、というふうに13節にありました。ただし、この前の段落ではそれに伴う祝福としては、イスラエルの相続地における天からの豊かな養いについて語られていました。ここでは、今日の箇所では別のことが約束されています。それは敵に対する勝利と領土の征服という祝福です。改めての確認になりますが、モーセは民に律法主義を教えているわけではありません。機械的、消極的従順を求めているのではありません。そうではなく、主を愛して主のすべての道に歩むことを求めています。真心からの従順、救いへの感謝と喜びを基調とする、そのような従順を求めているのです。とはいえ、その愛はただ心の内面だけの問題ではありません。本当の愛には常に具体的な行動が伴うものです。とにかく悪いことをしなければいいという、とにかく罪を犯さないようにするという、マイナスからゼロを目指すような、そのような消極的な生き方、それは律法主義であって本当の愛とは言えないわけです。本当に主を愛する人は積極的に善を行おうとし、 すべての命令を守り行うことを目指すことになります。ですからそこに本当の真実の愛がなければ、この基準は満たすことができないわけですね。信仰がなければこの基準は満たされないのです。イスラエルの民がそのようにして神との契約に生きるとき、それに伴う祝福は絶対的なものとして確保されていました。まるでエデンの園にいるかのように、上よりの豊かな養いで満ちあふれ、それだけでなくカナン人との戦いにおける勝利が当然のこととして備えられていたのです。なぜなら主なる神ご自身が働いてくださるからです。23節もう一度読みします。主はこれらの国々をことごとくあなた方の前から追い払い、あなた方は自分たちよりも大きくて強い国々を占領することができる。最初の主語は主ですね。主ご自身がカナンの国々をことごとく追い払ってくださるのです。その現れとして民は自分たちより大きくて強い国々を占領することができるのです。本来不可能であったことが可能とされます。あなた方はとあるように、今度はイスラエルの民が主語となっています。ただだからといってこれを神と人との共同作業と表現するのははばかられます。なぜなら神の業と人の業は決して対等の関係にはないからです。対等の関係で考えることはできません。誠の神はすべてに勝って、すべてを超えて偉大なお方であられるので、その御業もすべてを超えて超越的なものです。したがってここでも民が国々を占領することは、それは主の御業の一部であると、そのように捉えるべきでしょう。つまり神がご自分の御業を行う上で、ご自分の民をその手段として用いられるということです。私たち一人一人についても同様です。私たちも自分自身で御言葉を聞き、学び、信じ、祈り、従い、行動します。しかし究極的に言えば、それらはすべて神の恵みの御業によるということです。24節は民が征服できる領土についてです。あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくあなた方のものとなる。アラノからレバノンまで、あの川ユーフラテス川から西の海に至るまでがあなた方の領土となる。南はアラノですね、ネゲブ砂漠です。そしてそこから北はレバノンまで、また西は西の海、地中海、そして東はユーフラテス川までという広大な範囲が表現されています。ただしユーフラテス川、これは東西に長く伸びていますから、その全部を含めるとなると、今でいうイラクの領土まで、ペルシャ湾の方まで含まれてしまうことになりますね。現代もイスラエルの極右の人々、一部の人々だと思いますが、その人々が掲げる大イスラエル主義というものがありまして、その主義ではそこまで自分たちの領土に含むと考えるようです。ただ聖書を読むと、モーセやヨシュアがそこまで領土拡大を目指していたとはとても思えませんね。実際にはユーフラテス川はイスラエルの北方のシリアの方まで伸びてきているわけです。ですからその全部じゃなくて、その一部が境界として機能すると、そういうふうに理解すればいいのかなと私は考えます。実際に最もイスラエルが領土を拡大したダビデ・ソロモン王国の時代だけ、 このユーフラテス川まで支配が及んだわけですね。それにしてもここで力強い約束がなされています。あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくあなた方のものとなる。イスラエルが進めば進んだ分だけ自動的にイスラエルのものになるかのような、そう言えるほど確実な成功が約束されているのです。全能の神の偉大な御業であるということ、それと同時に神はイスラエルの民が自ら前進することを求めておられたということがわかります。もし民が神の祝福を小さく見て、これ以上は無理じゃないかと勝手に決めつけて前進するのをやめてしまうなら、そこで主の業が停滞してしまうことにもなり得たわけです。私たちも同じではないでしょうか。神の祝福を小さく見積もり、戦いを放棄し前進をやめるなら、そこで終わってしまいます。神は私たちがこの時代において信仰を持って前進しようとするかどうか見ておられるのではないでしょうか。私たちも今イスラエルの民と同じように試されているということを覚えたいと思うのです。なぜ進めば進むほどことごとく征服することができるのでしょうか。25節、誰一人としてあなた方の前に立ちはだかる者はいない。あなた方の神主はあなた方に約束された通り、あなた方が足を踏み入れる地の前面にあなた方に対するおののきと恐れを生じさせる。イスラエルの前に勇気を持って男らしく立ちはだかれる、そういう人は一人もいなくなるということです。なぜなら主がイスラエルに先立って進まれ、イスラエルに対する恐怖を起こさせてくださるからです。申命記7章ではスズメバチを使わすとありました。ご存知のようにスズメバチは大変危険な生物ですね。怒らせてしまうと集団で襲いかかってきて針で刺し激しい痛みを引き起こします。襲われた側には恐怖と混乱が引き起こされます。同じように神の民イスラエルが進む先にいる敵には先に恐怖が襲いかかりパニックに陥ることになりました。見えない神の御手が不思議な方法を持ってそうしてくださったのです。私たちも今試されているのではないでしょうか。個人主義がますます加速し、愛の冷えた時代となりつつあります。教会に奉仕者が不足し、また牧者が不足する時代となりました。急速な人口減少社会となり、福音派のキリスト教会も衰退期に入ったとレポートされています。しかし私たちも聖書の約束に目を留めるべきではないでしょうか。ピリピ人への手紙2章13節から16節にこのようにあります。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。このように使徒パウロを通して私たちにも約束が与えられています。神が御心のままに働かれ、志を立てさせことを行わせてくださる。傷のない神の子供となり、邪悪な世代の中で世の光として輝くことができるという約束です。 だからこそ、すべてのことを不平を言わずに、疑わずに行いなさいと命じられています。確かにですね、信仰を持って前進すれば、必ず人数が増えて、150人や200人の教会になれるなどということは言えません。そうは言えないにしても、しかし、ことを行わせてくださる、世の光として輝かせてくださるということは、確かに約束されているのです。ですから、私たちは信仰を持って主に従うなら、私たちに与えられた使命を、それぞれに与えられた使命、またそれぞれの世代に与えられた使命、そしてこの教会に与えられた使命をこの時代において必ず果たしていくことができると確信することができるのです。それにもかかわらず、社会情勢や時代の流れを理由にして教会の成長を諦めてしまう、あとは人数が減っていくのは目に見えている、衰えていくだけだと決めつけてしまうとしたらいかがでしょうか。そこに信仰はあるのでしょうか。今まで教会が成長してこれたのは社会情勢や人口構造のおかげだったのでしょうか。神の御業ではなかったのでしょうか。もちろん自戒を込めて言うわけですが、そのように考えてしまうことは、これまで自分の人生を捧げて主に仕えてきた先輩の兄弟姉妹たちに対する裏切りとなり、またこれから信仰を持って歩んでいく次世代の兄弟姉妹、未来の兄弟姉妹たちに対する裏切りとなる、そのように私は思います。イスラエルの民がカナンの国々に勝利できたのは社会情勢のおかげではありません。彼らは自分たちよりも大きくて強い国々を占領することができました。人にはできないことを神はおできになるのです。私たちが神の御力を小さく見積もってここまでと決めつけてしまう、これはあってはならないことです。私たちも今試されています。信仰と希望を持って前進し、主に従い続けるか否かを試されているのです。それ、次の教訓が私たちの前にも置かれています。26節から28節です。見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置く。祝福とは、私が今日あなた方に命じるあなた方の神主の命令に聞き従った場合であり、呪いとは、あなた方の神主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方に命じる道から外れてあなた方の知らなかった他の神々に従っていった場合である。このように従った場合には祝福があり、その道から外れた場合、他の神々に従った場合には呪いがあると言われています。その祝福と呪いの具体的な内容は申命記の28章で詳しく記されてあります。この申命記はモーセの説教集という側面もありますが、もっと本質的にはシナイ契約の更新文書です。契約文書の中には必ず契約を守った場合と守らなかった場合のことが定められています。イスラエルの場合は契約を守れば祝福、契約を捨てるなら呪いということが定められました。それに基づいて29節から具体的な指示があります。30節までお読みします。あなたが入っていって所有しようとしている地に、あなたの神主があなたを導き入れたら、 あなたはゲリジム山の上には祝福を、エバル山の上には呪いを置かなければならない。それらの山はヨルダン川の向こう側、日のいる方のアラバに住むカナン人の地にあり、ギルガルの向かい、モレのカシの木の付近にあるではないか。このゲリジム山とエバル山は、地図を見ていただくと分かりますが、同じような、ちょうど同じような大きさで近くに並んでいる双子のような山々ですね。その2つの山の上に祝福と呪いを置かなければならない。ここだけ読むと何のことかよく分かりませんが、より詳しい指示が27章でなされています。そして実際に実行された記事はヨシュア記の8章30節から35節にあります。それらを読みますと分かることですが、民は二手に分かれて山に登り、祝福と呪いを宣言したわけです。それは一種の儀式でした。そのありさまは想像することしかできませんが、大変なものであったに違いありませんね。二つの高い山の前に星のように多くされたアブラハムの子孫が二つに分かれて、そして大声で祝福と呪いを双方から向き合って宣言したわけです。それはなんと大掛かりで壮大な儀式であったことでしょうか。そこに参加した人は一生忘れることができないような、そういう光景であったでしょう。ではなぜこのような指示が与えられたのでしょうか。30節は地理的な説明となっていますね。山はヨルダン川の向こう側、日のいる方ありました。この新明記の時点でイスラエルの民がいたヨルダン川の東側の高い場所から見て、一番高いところに行けば見えるであろう2つの山ですね。それはヨルダン川の西側にありました。日のいる方にありました。そしてアラバに住むカナン人の地、アラバというのはヨルダン峡谷のことですね。そしてギルガルの向かいというふうにありますが、これが少し難解なところですが、ギルガルというのはエリコの手前ですよね。イスラエルが最初にヨルダン川を渡って拠点にした場所です。ですから、そのギルガルを越えてその道を進んでいくとたどり着く、そういう場所であるという説明なのかもしれません。その場合にはギルガルの向こうというような意味ですね。そして一番重要なのはこのモレのカシの木の付近にあるという説明です。ゲリジム山とエバル山の間にはシェケムという町がありました。今でもそこに行けば遺跡を見ることができます。ただそこは今は危険な場所というか、パレスチナの西岸地区ですから私たちは入ることはできません。しかしそこには確かに遺跡が残っています。そのシェケムにあったランドマークが、それがモレのカシの木といわれる大木であったわけです。なぜそこが重要なのかというと、そこはアブラハムがハランを出てカナンの地に入ったときに最初にたどり着いた場所であるからです。創世記12章5節から7節このようにあります。アブラハムは妻のサライとお祈ろと、また自分たちが蓄えたすべての財産とハランで得た人たちを伴ってカナンの地に向かって出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラハムはその地を通ってシェケムの場所、モレのカシの木のところまで行った。 当時その地にはカナン人がいた。主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。創世記12章5節から7節の記事です。このようにそこはアブラハムがカナンにやってきて最初に主が現れ約束を与えてくださった場所です。またアブラハムが最初に祭壇を築いて主を礼拝した場所です。カナン人が大勢住んでいるその目の前で主の祭壇を築いた、そのような記念すべき場所でした。私はあなたの子孫にこの地を与える、この遥か昔アブラハムに語られた約束が今成就した。その神の真実、神の恵みを記念し褒めたたえる、それがこの儀式の意味でした。そのシェケムを中心とする二つの山の前でイスラエルの民は集い、祝福と呪いを置いたのです。イスラエルの民が相続地における歩みをスタートするにあたり、契約による祝福と呪いの両方を深く覚えることが求められました。それが出発点となりました。そしてこの場所はちょうど約束の地の中央に位置します。ここにも約束の地とエデンの園の共通点を見出すことができます。エデンの園の中央には何があったでしょうか。そこには命の木と善悪の知識の木がありました。命と死の選択肢がありました。アダムとエバは絶えず命の木を選び食べることで作り主への従順を示し契約を守ることができました。同じようにイスラエルの民にも二つの選択肢があることが示されました。祝福か呪いか、主に従うか従わないかという選択肢です。実際にイスラエルに行きますと実感することですが、イスラエルの地には二つの顔があるように思えます。雨季と乾季があり、そして豊かに潤う緑と荒野の両方があります。人が主により頼むなら豊かに養われ、命が満たされる一方、主を捨て主から離れるなら飢え渇いて滅びることになる、そのような教訓を思わずにいられない、そういう場所であります。まさにそのことを象徴するかのように、そしてエデンの園の命の木と善悪の知識の木のように、約束の地にも祝福と呪いが置かれました。主に従うなら大いなる祝福が約束され、契約にとどまるなら祝福が約束され、契約を捨てるならエデンの園から追放されたようにイスラエルの民も滅ぼされて、その地から根絶やしにされ追放されることになったのです。それで31節と32節が結論となります。あなた方はヨルダン川を渡り、あなた方の神主があなた方に与えようとしておられる地に入っていって、それを所有しようとしている。あなた方がそこを所有しそこに住むとき、私が今日あなた方の前に与えるすべての掟と定めを守り行わなければならない。モーセは今主を愛し主に従うことを求めると同時に、将来自分がいなくなった後に民が約束の地に踏み入れた時にも同じように主に従い続けるよう求めています。私たちも同様です。 主イエスの十字架と復活に預かり、永遠の命を受けた今もなお、日々命の木か善悪の知識の木か神の知恵かこの世の常識か、祝福か呪いか、主に従うか従わないかの二つの選択肢が私たちの前に置かれています。もちろん私たちは命の木を選び続けるものでありたい、そのように願います。私たちの神主を愛して、自分の十字架を背負い、柔和でへりくだっておられる主イエスの首輝きを追い、主のすべての道に歩むことを選び続ける、信仰を持って歩み続ける私たちでありたいと願います。それではお祈りいたします。恵みと誠に満ちておられる私たちの父なる神様、偉大なあなたの御前にひれ伏し皆をあがめます。アブラハムに約束されたその素晴らしい恵みが、祝福がイスラエルの民に確かに成就したことを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。そしてまたアブラハムに約束された祝福が今確かに私たちの上に、主イエスの救いの御業によって成就していることを覚えて心から感謝します。それでどうか私たちが日々自分自身の考えやこの世の常識にとらわれるのではなく、あなたの御言葉に聞き従い、あなたにすがり、あなたにより頼み、前進していくものとあらせてください。御言葉を感謝し、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。